会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についてのさまざまな情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学保健管理センター所長教授医学博士の岩田実先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私この室蘭工業大学の保健管理センターに来るのが実は今日が初めてで、今まさにその保健管理センターの中にいるんですが、建物の場所としては室工大のカフェ、学生会館内のカフェテントのすぐ近くのところなんですね。こちらに保健管理センターという独立した建物の中にございます。今日は岩田先生にいろいろとお話を伺ってまいります。まずその保健管理センター、どのような取り組みをしているところなのかから伺えますか。
はい、保健管理センターはですね、学生教職員の健康管理を行っている場所なんですけども、主には健康診断、それから学生教職員が何か体調の不良を訴えたときに対応する、初期診療ですね。もう一つはメンタルの部分で不調を訴えた場合にケアを行う、そういうカウンセリング業務とか、そういったことを、主に行っております。それ以外には最近であると新型コロナウイルスが流行したりとか、あとインフルエンザ感染症が流行しておりますので、そういったことに対する健康情報の提供なども行っております。
私今日初めて入ったと冒頭にお伝えしましたが、実は岩田先生今も白衣で私たちを迎えてくださって、で、名刺のところから肩書きご紹介したようにお医者さんまでいらっしゃるんですよね。で、こういったその医師がこういった大学にいることっていうのは一般的なんでしょうか。
はい、この保健管理センターはですね、全国の国立大学にはおおむね設置されておりまして、一応昭和45年にですね、文科省の方が大学の学生教職員の健康管理を行う目的でですね、全国の大学に設置するようにそういう通達がありまして、その流れでですね、室蘭工業大学にもこの保健管理センターができております。
国立大学の中にはこういう形で保健管理センターが全国あって、そしてここ室蘭工業大学では今岩田先生がこのセンターの所長を務めてくださっているということなんですね。今こうやってお話をする前に打ち合わせもさせていただいたんですが、白衣を着てらっしゃるので、おー先生って思って私もちょっと最初緊張していたんですけれども、打ち合わせをする中でもすごくこの語り口といいますか、お言葉の一つ一つが優しくて、きっとちょっと具合が悪くてって駆け込んでくる学生さんたちも先生の顔を見るときっと安心していろいろ状況をお話しできるんじゃないかなと思っておりました。学生や教職員ということですので、学生さんの健康診断とかもそうですが、やっぱりその突然ちょっと具合が悪いっていうふうに尋ねてこられる場合もあるんだそうですね。
はい、その通りです。症状としてはいろいろ多岐にわたってるんですけども、頭が痛いとか、とお腹が痛いとか、あとは少し眠れないとかですね、それからあとは少し怪我をしたりとかですね、そういったことで来られまして、でこちらの方でお薬を渡したりとか、あるいは簡単な処置を行ったりとか、そういったような対応を行っております。
ちょっと実際にはですね、あんまりこの冬の季節に慣れてない学生さんが怪我をしてしまってっていう場合もあったそうですね。
はい、特に室蘭工業大学は留学生が多くてですね、暖かい国からこの北海道に来てですね、この凍った歩道を歩くことに慣れてなくて、それで滑って転んでっていうことで保健管理センターに来るケースもよくあります。
そうですよね、だって雪とかそもそも氷とか見たことない、体験したことない国から来ていたらね、長年住んでる私たちだってたまに滑るんですから、そりゃ、滑って転んで怪我もしますが、でもそれこそ留学生で来ていて っぱり言葉も不安だったり、なかなかその町の医療機関までちょっと距離があって行きづらいっていう時に、保健管理センターにまずちょっと怪我をしてしまってって来られるのは、学生さんにとってもすごく安心できる場所となっているんじゃないかなというふうに感じますね。中には今お話にあったように、ちょっと眠れない、そういった相談もあるんですね。
特に秋口ぐらいからそういう学生が増えてきてっていうのも、卒業を控えた学生とか、あるいはまあ大学院生がですね、卒業できるのかどうか不安になってきたりとかして、プレッシャーがかかると、どうしてもこう眠る前にいろんなことを考えてしまったりとか、不安に駆られたりして、それで眠れなくなることが多いみたいです。まあそういった時にちょっとこちらに簡単な睡眠薬、あるいは抗不安薬みたいなのが置いてあるんで、それを渡してちょっと様子見るようには伝えておりますけども、
そうですよね。いろいろ心配になることが出てくると、不安で眠れないっていうこともあったり、でもそういった時にも、ちょっと保健管理センターに相談に来たりすることができるんですね。他にもやっぱりちょっとその気持ち的に落ち込んでしまうとか、そういったメンタルの部分でもいろいろ相談もあるそうですね。
やはり大学生で特に一人暮らしをしてると、なかなか相談相手がいなかったりとかして、それでこちらの方にいろんな相談に参ります。例えば具体的には新入生に多いんですけども、大学入学後になかなか友人ができないとか、あるいは大学生ですから異性の友達ができて、その友達とうまく関係が築けないとか、そういったこともありますし、あとは親との関係にちょっと悩んだりとかして、それで相談に来る学生がいます。でこちらの方にはカウンセラーの方が非常勤で3名勤めていらっしゃって、どの方も女性なんですけども、みんな優しい方ばっかりなんで、学生たちは本当に気軽に相談に来てくれます。
そうなんですね。岩田先生が一番最初に学生の皆さんからお話を受けることが多いと思うんですが、でもカウンセラーの方も非常勤で3名いらっしゃったり、ということは結構この保健管理センターの中にはいろいろなスタッフの方がいらっしゃるんですか？
はい、先ほど述べました非常勤のカウンセラー3名以外にですね、常勤の保健師の方が1名と、あとは事務員の方が1名といらっしゃいます。で保健師の方も気さくな方ですし、あと事務の方も気さくな方なんで、学生たちは本当に気軽な気持ちで保健管理センターに来れると思います。
でもそんな中でも医師としては岩田先生お一人なので、それこそもお腹が痛いも、ちょっと怪我したも、全てのことを先生がこう実際に学生さんと話す、そこから始まるっていうことですね。
そうですね、私だと保健師の方と2名で、対応するような形で、それでこちらにはその病院と違ってですね、大きな検査とか検査機械とかですね、あとは専門的なお薬は置いてないんで、我々の方でちょっと最初見てですね、症状があまり重症であるとかですね、あるいはさらに検査が必要という場合は室蘭市内の医療機関の方を紹介しております。
そういったところにもこうつなげてくださる、しかもその確かな目で見て、ちょっと様子を見ましょうの場合もあれば、ちょっとちゃんと一体大きな病院につなげてあげるので見てもらった方がいいよとか、そういったのをちゃんと判断していただけるのが、この生活のすぐ近くにあるっていうのは本当に安心して勉学に取り組めるんじゃないかなというふうに思いますね。さてその保健管理センターの建物の中でのお話、今中心に伺ってきたんですけれども、その他にも先生いろいろなことを担当していらっしゃるということで、このあたりはまた後半にお話を伺います。ではここで岩田先生からのリクエストを1曲お願いいたします。
はい、私80年代90年代に青春を過ごしたためか、その世代の洋楽が好きでですね、80年代90年代の洋楽を特集してる FM ビューではないんですけども、某 FM 局のラジオ番組をよく聞くんですけども、つい最近そのラジオ番組で流れてた曲でですね、ビリー・ジョエルの素顔のままでっていう曲、これ以前から知ってて すごく気に入ってる曲なんですけども、改めて先日そのラジオ番組聞いてていいなと思ったんで、リクエストします。お願いします。
具体的にどうしてこの曲を？
そうですね、一つやっぱり聞いてて、なんか気持ちが落ち着くとこありますし、ニューヨークの摩天楼を思わせるようなメロディーというか、サックスですよね、曲調もいいなと思って、たまにこう仕事の疲れを癒すためにこの曲を聴いたりしております。
ではニューヨークの摩天楼を思い浮かべていただきながら、ちょっとこう仕事の疲れを癒していただければと思います。岩田先生からのリクエストをお送りします。岩田先生からのリクエストをご紹介しました。さて前半では、この私が今おります保健管理センターの中での取り組み、いろいろ伺ってまいりましたが、岩田先生の取り組みっていうのは、実はこの建物の中以外の部分でもいろいろ行っているそうですね。で、その一つとしては情報発信ということだったんですが、これどんなことをされているんでしょうか？
はい。一つは、この保健管理センターの方からですね、最近流行しておりますので、新型コロナウイルスのお話とか、あとは季節性のインフルエンザのお話をちょっと発信してて、特に今年5月8日から新型コロナウイルスが5類に分類されましたけども、分類された後にどういった点に気をつけたらよいかとか、あと、最近室蘭市内でも小学校中学校の学級閉鎖が起こるぐらいに季節性インフルエンザが流行しておりますけども、本学の学生もですね、本当に結構罹患者が多くて、感染を予防するためにどういったことに気をつけたらいいかっていうことに関して情報発信を行っております。あとは保健管理センターのホームページなどでですね、以前子宮頸がんワクチンを受け入れなかった女子学生、副作用の影響なんかでちょっと接種を控えてた学生が、最近国の方針で無料でですね、子宮頸がんワクチンを受けれるようになっておりますんで、ただその無料で受けれる期間も限られてるんで、チャンスを逃さないようにということで、接種の案内なんかも行っております。
私も今目の前に保健管だよりという、これは紙のご案内のものを見ておりますけれども、この前半でお伝えした本当に具合が悪くなった学生さんが来たりとか、健康診断ではいろんな方の状況を見ることはあると思うんですけれども、それ以外にも日頃から気をつけていただきたいことですとか、この健康ということに関して様々な情報を発信いただいているんだなというのを改めて感じました。室蘭工業大学保健管理センターで検索するとホームページも出てきますので、ぜひ皆さんもこちらをご覧いただくと、今どんなこと気をつけたらいいのかなっていうものがちょっと見られるかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして今その情報発信という意味でお尋ねしましたけれども、実は授業も先生持ってらっしゃるそうですね。
はい、こちらの方で、学部生とか、あと大学院生の学生に、選択科目なんですけども、授業を担当させてもらってて、私専門が糖尿病の方なんで、生活習慣病に関する、ね、講義をさせてもらってます。で、そういう講義をしたいなと思ったきっかけがですね、一つ糖尿病の医者としても二十数年間やってるんですけども、その間にですね、若いうちからその生活習慣病を発症した影響で、30代40代の働き盛りの時に生活習慣病に伴う合併症を発症してですね、例えば目が見えなくなったりとか、あとは、透析が必要になったりとか、あるいはエソになって足を切断したりとかですね、あとは心筋梗塞とか脳卒中になってしまう方たちをたくさん見てきましてですね、室子大の学生さんたち、社会に出て大活躍してるっていうお話はよく聞くんで、彼らが社会人になって、働き盛りの世代に、そういう病気のためにですね、仕事ができなくなるっていう、そういうことにならないようにするためにですね、授業の中でその生活習慣病の怖さとか、あるいはその生活習慣病にならないための日常生活での工夫とか、あるいはタバコとかアルコールに伴う健康障害とか、そういった内容についてちょっと情報発信させてもらってます。
今まさに具合が悪いという方たちにとっても非常に心強い岩田先生ですけれども、なんか今のその授業の中での思いとお話伺うと、なんて言うんでしょうね、今一生懸命勉強している学生さんたちが これからその学んだことを生かして仕事について、そしてこの経験を積んでいって、その時までもの健康状態を考えながら授業に当たってくださってるんだなっていうのを強く感じました。室蘭工業大学の中で専門の知識をたくさん勉強していく、それを教える先生たちももちろん素晴らしいですけれども、それを生かす現場になった時に健康であること、その大切さをこうやって授業の中で教えてくださる、元気じゃなければ本当に仕事も生活もままならない中で、それを守ろうとしてくださっている岩田先生がいてくださることが心強いなと非常に感じておりました。先ほど先生もお話しされていましたけれども、実は岩田先生は日本糖尿病学会専門医指導医で、日本内分泌学会の専門医指導医でもいらっしゃいますので、こういった専門的な知識をもとに学生の皆様、教職員の皆さんもそうですね、皆さんの健康を本当にこの近くの保健管理センターの中から、場合によっては外から見守ってくださっているんだなっていうのを感じています。さて、授業についてお尋ねしましたが、今度先生がそういった様々な立場から研究も取り組んでいらっしゃると伺いました。こちらも伺えますか？
はい。こちらに来てからですね、学生のやっぱり健康状態に関することが気になり始めて、それで少しいくつか研究を行ってます。一つはですね、新型コロナウイルス感染症、まだ流行しておりますけれども、流行する前と流行した後でですね、学生の健康状態がどのように変化したかっていう研究を、それは学生の健康診断のデータを用いて調べてみたんですけども、その結果を説明しますと、新型コロナウイルスの感染症流行後にはですね、血圧がですね、男子学生とか女子学生ともに平均値で増加しておりまして、であとは運動習慣ですね、これはおそらく新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限の影響だと思うんですけども、運動習慣が流行後には低下しているという結果が得られていて、で特に運動習慣が低下している学生ほど血圧が上がっているという、そういう結果が得られました。で、運動習慣が低下している学生に血圧が増加した原因なんですけども、おそらくは行動制限に伴うストレスとかですね、あとはやっぱり運動すると気持ちが晴れやかになってストレス発散できますので、そういう機会が減ったことによって、血圧が増加したんじゃないかというふうには、そういう、結論を得ております。はい。あとはいくつか他にも研究を行っておりまして、これはまだ解析中なんですけども、男子学生はですね、これ室蘭工業大学だけではないんですけども、全国の大学生がですね、在学中にどんどん太ってくる学生が多いんですよね。で、室工大の学生もですね、ちょっと僕が昨年の健康診断のデータ調べさせてもらうと、大学院生の男子学生の4人に1人がですね、BMI が25を超えている肥満者なんですよね。で、僕がこちらの方で診察してたら、中には大学入学してから50キロ体重が増えたとかっていう学生もいてですね。で、体重が増えてくることイコール将来の生活習慣病発症のリスクになりますんで、そういう子たちになんとか体重が増えないように介入していきたいなというのが最終的な目標なんですけども、まずその前にですね、なぜそんなに体重が増えてしまうのかっていう生活習慣の原因を解析したいなと思っております。で、これは他大学の方ではこういったような研究がすでに行われてて、一つ言われていることは、一人暮らしになったことによって学生の生活習慣がガラッと変わって、その影響で体重が増えたんじゃないかとか、あとやっぱり運動不足とか、あと朝食のを抜いたりとかですね、そういったようなことが言われております。で、本学の学生においても、同じような傾向があるのかどうか、ちょっと今後調べていきたいと思っております。あともう一つ行っている研究としては、学生の健康診断を行うと、血圧がですね、引っかかる学生が、大体 7、8% ぐらい健康診断受診者のうちいましてですね、ただおそらくは健康診断の会場に急いで走ってきたりとかですね、あとは時間遅れんじゃないかと思って、こう緊張したりとか、そういった、いわゆる白衣高血圧の可能性がかなり高いと思うんで、そういった健康診断で血圧が低かった学生に、家庭血圧計を対応してですね、自宅で1週間血圧を測ってもらって、白衣高血圧かどうかっていうのを調べる研究も行っております。
一つ目が新型コロナウイルスに関する研究ということで、これは実際に健康診断の結果を用いているので、具合悪くなった人だけを見るんじゃなくて、すべての人こう平均的なデータが取れるものかと思うんですが、実際にその血圧だったり運動量だったり、そういったところで違いが出てきている。そして二つ目に伺ったのが、こうちょっと入学してから太ってしまう、これはちょっと私も自分の大学生の頃を考えると納得っていうところもあるんですけれども、それのどういったことが原因なのかっていうものを今後も調べていきたいというお話、そして一番最後に伺ったのはこの家庭血圧計、これを用いてその健康診断で高血圧だったけれども、それが白衣高血圧というはいわゆる緊張によるものなんじゃないかっていう、その見定めを家庭血圧計を貸し出すことでしようという、そういった研究をしていらっしゃるということでした。なかなかあまりこの大学のセンターで家庭血圧計を貸し出そうという試みは多くないんじゃないかと思うんですが、
はい、これは本当に珍しいと思います。で、一つそのアイデアを与えてくれたのがこちらの保健師の方でですね、その方が以前ある企業の保健師をされてて、その企業の診療所みたいなところで家庭血圧計を使ってそういう血圧管理を行っているというようなことの経験がありまして、で、それで学生にですね、同じようなことをやってみたらどうなのかなということで、この研究を始めたきっかけですね。
学生さんたちも、もちろん行かなきゃいけない病院は行った方がいいですけれども、ただただ緊張で高血圧になっているかどうかの見定めがここでできるっていうのはありがたいですよね。
本当にそう思います。やっぱり病院に行くとそれに時間も取られますし、あとは費用もかかりますんで、そういった面でこちらで家庭血圧で白衣高血圧かどうかをスクリーニングできるというのは有意義なことというふうに思っております。
その分時間もお金も勉学に向けられるわけですからね、大事ですよね。ここまで先生の授業や研究、いろいろなことをお尋ねしてきたんですけれども、ちょっと個人的なお話も伺いたいなと思いまして、今岩田先生このように室蘭工業大学の保健管理センター所長をお務めでいらっしゃいますが、室蘭にいらしたのはいつですか？
2022年の4月なんですね。
その前はどちらにいらしたんですか？
僕はもともと富山県出身で、富山大学の方にずっと勤務してたんですけども、北海道に住むのは今回初めてです。
そうですか。じゃあ来て1年半が経ちました。どんな印象を持ってますか？
はい、室蘭のこう近郊には結構観光地が多くて、洞爺湖の方に行ったりとか、あとは登別温泉に行ったりとかしました。で、先日室工大の先生で少し仲良くなった先生がおられて、その方と一緒に羊蹄山のふもとにあるワイン農場ですかに行って、ちょっとブドウ狩りをさせてもらったりとかして、やっぱり北海道というのは観光名所が多くていいとこだなというふうに感じております。
嬉しいです。北海道民として室蘭市民として大歓迎でございますので。でも本当確かにこの西伊吹の地域も、そしてちょっとそのニセコとか向こうの羊蹄山のエリアも含めて、食も温泉も景観の良さもいろいろな魅力がある地域だと思いますので、ぜひじゃあこれからもこの地域たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです。そして1年半前に室蘭にはいらしたということだったんですけれども、その前もずっとこのお医者さんではいらっしゃったということなんですが、その先生が医学の道を志したきっかけって何かあったんですか？
これはちょっと昔を振り返ってみるとですね、よく父親からですね聞かされた話なんですけども、父親の知人でやっぱり医師の方がおられて、その方が昼夜問わず病気になった方の診療をされているというお話を聞いて、いわゆる赤ひげ先生というですね、そういったようなもう先生がいらっしゃるんでっていう話をよく聞かされてて、なんかそういう話を聞いてるうちに医師って素晴らしいもんだなっていうイメージが湧いて、それが一つ医師を志したきっかけです。
今まさに困った時に相談に来る学生さんや教職員の皆さんにとって、岩田先生がまさに赤ひげ先生の役割を担ってくださってるんじゃないかなって思います。
いやいや、そんなことはないんで昼夜問わず働いてるわけではないんでね、
でも本当に心強いだろうなというのを今日お話いろいろ伺いながら感じておりました。で、今日このお話伺ってきた中にはですね、今後こんなこと取り組みたいという目標などもすでにいくつか聞かせてはいただいたんですけれども、改めて一番最後に岩田先生が今後 目指しているもの、目指している姿、お尋ねできますか。
はい、私ちょっと内科医ということで、先ほどお話した学生教職員 のメンタルのケアに関しては、こちらのカウンセラーの方に割と任せっきりのところがあって、まあ、ここの部分を少しちょっといろいろ勉強してですね、自分でももう少しある程度対応できるようになりたいなというふうに、思っております。
内科医の先生ですが、怪我を見たり、お腹が痛いのを見たり、メンタルを見たり、すでにいろいろなことをしてくださっていると思いますが、さらに専門的な分野を身につけて、この学生さんたちや教職員の皆さんの健康に役立てたいと思ってくださっているというのが、なんかすごくジーンと胸を熱くしながらお話を聞かせていただきました。今回は室蘭工業大学保健管理センター所長、教授医学博士の岩田稔先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。